松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは映画GOの監督伊地知拓郎さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
伊地知拓郎です。よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、なんと今回どちらからいらっしゃいましたか。
今日は鹿児島から来ました。
飛行機で、
はい、
ようこそでございます。
ありがとうございます。
松本さん、今回このGOの監督を連れてきてくださいましたけども、
はい
はい、どのようなご縁で。
はい、私の知人を介してご紹介いただいて、でこの映画の話もその方からご紹介いただいて、それがきっかけでぜひ多くの方に知っていただきたく、今回鹿児島から無料行ってお越しいただきました。
なんか野球に関するちょっと話題にもなっている映画で、だからこそ松本さんという感じでご紹介いただいたのではないでしょうか。
そのようですね、
はい、やはりそうなんですね。はい、はいはい、そんな伊地知さんですが、どうでしょう、笑顔がニコッとはい、笑ってなんかお若い感じがしますけれども、
だいぶ私たちの年齢が違いますよね。
今27です。
それで全国展開してる映画の上映の監督さんですか、
ね、27歳で映画監督ができるって頭がなくですか。
私なんか ね、
伊地さん、こう映画監督になろうっていつ頃から思われてたんですか。
そうですね、映画監督になろうと思ったのは、はい、意外と結構最近で、はい、もともとは鹿児島で生まれ育ったんですけど、はい、当時いろいろ悩んでいて、はい、日本からとにかく出たいっていう気持ちが強くて、はい、海外に逃げていったみたいなところがあって、はい、そこで中国の北京電影学院っていう映画専門の大学に行ったんですけど、小さい頃から家族と一緒に映画を見る習慣があって、はい、そのお父さんが仕事帰りに蔦屋からビデオをレンタルで借りてきて、みんなでこう世界中のいろんな映画を見るっていう習慣があって、きっかけはそこでした。
それ子供の頃って何歳ぐらいからその映画を見る習慣があったんですか。
いやもうかなり覚えてないぐらい、もう
幼少期から、
はい、小学校生低学年とか、はい、
それって家族で夕食を済ませてそれからみんなで見る感じですか。
そうですね、ご飯食べながら見たりとか、はい、もう食べ終わってもそのまま続けて見たりとかっていう感じ。
その頃から世界の映画ですか。
はい、
すいません、その頃ゴレンジャーとか、
ね、
すいません、
なんかウルトラマンとか仮面ライダーとか、
ドラえもんとか見てましたけど、世界の映画ですか。
そうですね。
アニメを見たりってあんまりなかったんですか。
いや、アニメも、はい、映画も結構分け隔てなく、はい、見てました。
特にその頃好きだった映画は覚えていますか、お子さんの時に。
そうですね、僕が一番最初にこう、うん、人生を変えられるぐらい、うん、もう感動して衝撃を受けた映画が12歳の時に見た、ニューシネマパラダイスってイタリアの、はい、
イタリアなんですね、
映画なんですけど、はい、
12歳の時にイタリアの映画に衝撃を受けたんですね。
はい、
その映画のチョイスというのは全部お父さんがこう、
そうですね、はい、お父さんがもうこれいいからっていう、まあ、お父さんが見たことないものも一緒に見たりもしてましたけど、
はいはい、ちなみにどんな話題だったんですか、そのイタリアの映画は。
それはもうお父さんは元から知っていて、とにかくいいからっていうことだったと思いますし、うん、僕にとってはすごい美女が出てくるんですけど、うん、初恋でした。
いやー、そうなんです。ニャンですごい声出ちゃった。
伊地知さんがこう中国ですか、高校を卒業して行くにあたって、はい、お父さんの後押しなんかもあったんですか、今の話。
ですね、うん、まあ、僕は、まあ、さっき言った通り、はい、日本を出たいっていう気持ちから始まったんですけど、うん、まあ、そんなに経済的に恵まれていなくて、うん、それでいろいろ調べたら、はい、その当時世界で3カ国だけ、はい、無償で政府が、はい、その 留学先の国があの学費とか生活費を全部出してくれるっていう、試験に受かったらって、そういう制度があって、はい、その時にドイツ、フィンランド、はい、中国だったんですね、はい、それで昔から映画に慣れ親しんでったので、はい、中国の北京で映画学院っていうのは世界で唯一、はい、映画専門の国立大学っていうことを知って、はい、それであの中国 の大学に行こうと決めました、はい、もちろん奨学金の試験も受けて、はい、それで、はい、
その試験ってちなみにどういう試験なんですか？
その試験がすごく、はい、あの長くて、はい、1ヶ月間にわたって、はい、一応6000人ぐらい中国全土から毎年受けに来て、はい、受かるのが20人前後っていうものなんですけど、はい、それをもうほとんど面接でオーディションみたいな感じで、はい、カメラもずっと回っていて、はい、なんかこう9時でいつどこで誰が何をってこう現場で引かされて、はい、3分間でショートストーリーを考えて伝えるとか、はい、
まあ、
そういったところを何回も何回もして最終的には60人に絞られて、はい、そこからまた絞られるっていう、そういった試験でした。
その試験っていうのは中国に行って受け
たんですか？もちろんです。もう現場に行って全部中国語で、は
い、ちなみにそれ何歳の時に行ったんですか？
高校卒業と同時なのな。少し中国語を勉強してたんですけど、はい、行ってからまあでも半年後、17歳ですね、うん、18歳くらい。
その行くまでのことはどうすると簡単にクリアできるものなんですか？
まあ年によるんですけれども、はい、奨学金がだいたい100名ぐらい、はい、当時はですね、うん、通れたと思います、うん、で受けたのは120人、100何十人っていう感じだったと思います、
ね、すごい人ですね。高校生の時に中国語で6000人の中から20名に選ばれた、ね、ちょっと次週続きをお聞きしたいと思います。
初めて聞く話、楽しみですね。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りします。
今月のゲストは弁理士法人ベリーベスト国際特許事務所の児玉道春さんをお迎えしています。今回2度目のご出演でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。
もうかれこれ2年ぐらい前ですかね、児玉さん。
そうですね、ちょうど2年前ぐらいですね。
ですよね、はい、また初めて児玉さんのお声をお聞きになる方もいらっしゃると思うので。
そうですね、その時よりだいぶ余裕が出てきましたね。
あ、そうですね。あのお顔がリラックスされてます、ね、表情が。いやいや、もう少し緊張されてたような。
いや、緊張してます。はい、大丈夫です。
はい、はい、でもなんかもういろいろとお仕事でもご一緒されてるとお聞きしていますが、児玉さん。
そうですね、うん、あの松本さんから、まあ、あの商標のですね、まあ、権利化の手続きやご相談をですね、もう頻繁に、あの何でしょう、もうお気軽にいつでもですね、パッとパッとこれどうっていう感じでですね、あのどんどん聞いていただけるので、はい、いつもお付き合いさせていただいて。
松本さん、どんどん新しいものを生み出していらっしゃいますもんね。
そうです ね、もう展開が早いというか、スピードが速いので、はい、私もだからもうすぐ返事をしてくれるといけないということで、はい、もう、はい、レスポンス早くということで、は
い、思いついたアイデアがプロから見るとどうなのかなも含めて、ね、実はもう誰かが展開してるケースもあるので、
もうそれは無理ですよとか難しいですよって場合もね、
は
い、あるかもしれ
ない
。
私が使おうと思った商標が使われてる可能性もあるんで、
うんうんうん、いや今の話でね、改めてなんですけども、はい、皆さんご承知だと思いますが、児玉さん、弁理士とはどういうお仕事なのか教えていただいてもいいですか？基礎的なことですみません。
そうですね、いやいや、あの今でもやっぱこう弁理士っていうとですね、はい、まあ例えば私が同窓会なんかに行くと、今何やってる弁理士っていうと思ってもうはてなかった
便利屋さん、何でも屋さんとかね、こう漢字がないとわからなかったりね。
なります。私もあの子供がいて、子供が学校で職業調べで、はい、あの父親の仕事を調べて弁理士って書いたら、学校の先生から何これ
学校の先生が
とか言われて、何か世の中を便利にしてくれるお仕事なの楽しみにしてるね発表って言われて、なんで、あれなんですけど、すいません横道で、あの弁理士は知的財産権ですね、うん、まあ、例えば特許、うん、発明を守る特許、ブランドを守る商標、あとはまあ製品のデザインを守る意匠権などですね、まあ、そういう こう権利化、まあ、特許庁というところにまあ出願をして審査を受けてですね、まあ、そういった権利化をする、まあ、これがあの代表的な弁理士 の、まああの仕事内容と、うん、であとその権利になった後に、まあ、例えば あのその権利をですねライセンスする場合のライセンス契約とかもあれば、まあ例えばその各、まあ、例えば特許権侵害の紛争が起こった時に、まあ、サポートする、まあ、弁護士さんと一緒にですね例えば、まあ、訴訟に行ったりとか、まあ、権利侵害の場面での、まあ、対応という、一応知的財産権の一応専門家との修行ということで、まあ、あの位置づけられているというところですね。はい、
そこでやはりもうたくさん本も ね、出版されてますし、松本さんお世話になっていらっしゃるとかですね、
はい、あの後ろで大活躍してくださって、は
い、勉強になってます。ありがとうございます。
あの一つ聞いてみてもいいですか。
あ、どうぞどうぞ。
はい、その、まあ、ベリーベストさんって弁護士さんとか税理士さんとかいろいろいらっしゃるじゃないですか、
はい、
弁理士になろうと思われたのはどうしてだったんですか。
これはですね、まあ流れに身を任せた感じなんですけど、最初はですね、まあ、大阪高校卒業した後にあのまさか俳優になろうとして、
あ、でもハンサムですもんね。
いい、それであの大阪で、大阪出身、大阪であの俳優のこう、まあ、あの学校みたいなとこ行ってたんですけど、
全然畑違うじゃないですか。
そうなんです。そこであのそこのあの役者の先生にですね東京のあれを紹介すると言って東京に来たんですけど、はい、まあ、実はその紹介の話が通ってなくて、東京に来たはいいけどですね、なんか入れないよって言われて、でまず紹介のとりあえずアルバイトしなきゃいけないです、はい、でそうやっていくうちにたまたまあのちょっとベリーベストじゃないですけど別の法律事務所のアルバイト募集があって、はい、まあちょっと時給も良さそうだったので、はい、まあ、ダメ元で応募したら採用していただいて、でそこでまあいろいろやってたんですけど、そこの所長の弁護士さんが、まあ、知的財産っていうのをやると言った時に、誰かやらないって言ったけど、まあ、ちょっと名前がかっこよかったんだね、うん、知的財産、は
い、すごいきっかけですね。
で手を挙げてその専門の事務員をやり、じゃあやりますって言った時に初めてそこに弁理士の先生がいて、うん、で、まあ、やっていくうちにその所長の弁護士さんも弁理士やればと、資格を取ればあの報酬も上げてやるよと、本当ですかと、でもそこも軽い2つ返事で始めますって言ったところから、まあ、ちょっと大変になって、
そんな簡単になれるものではないような気がしているんですか。
ちょっと分からなくて入っていって、まあ、それでこんな何か勉強してやっとなれましたっていう感じで、
名前がかっこいいところから始まって、
そうですねっていう形で、まあ、やっていくうちにだんだん本気になってきたって、
ちゃんと縁を大事にしたってことですね。
まあ、確かに
振り返れば流れに身を任せてみたいな、まあ、簡単に言ってますけど、
いやいやいや、でも今俳優業に行かず今はねこちらでお仕事をされているわけですが、
はい、
まあ、それが良かったということで今ね、
そうですね、あのいろいろな方と出会わせていただいて、経験も積ませていただいているので、あの良かったなと振り返れば、
そろそろ経験がもうだいぶ垂れてきたので、そろそろ俳優にデビューするんですか。
なるほど。
いやー、どうですかね。
弁理士俳優さん、はい、いけそうな気がしますけども。
じゃあ、機会ですか。あの、ベリーベストで、あのね、映画監督もいるから。
本当だ。いろんな映画に。
そうですね。
松本さんのコネクションで、ね、出演だ。はい、ありがとうございます。次週もいろいろとお話をお聞きいたします。
はい。はい、
本日ご出演いただきました、小玉さんが所属しておられます、ベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番。0120-20-1000番です。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。